聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のマラキ書3章の7節から10節を読みます。旧約聖書の1500ページ マラキ書3章7節から10節を読みます。あなたたちは先祖の時代から私の掟を離れそれを守らなかった。立ち返れ私に。そうすれば私もあなたたちに立ち返ると万軍の主は言われる。しかしあなたたちは言う、どのように立ち返ればよいのかと。人は神を偽りうるか。あなたたちは私を偽っていながらどのようにあなたを偽っていますかという。それは十分の一の捧げ物と献納物においてである。あなたたちは甚だしく呪われる。あなたたちは民全体で私を偽っている。十分の一の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよ。これによって私を試してみよと万軍の主は言われる。必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろう。もう一箇所、新約聖書のコリントの信徒への手紙に第9章の6節から15節を読みます。新約聖書の335ページ コリントの信徒への手紙に第9章6節から15節。つまりこういうことです。惜しんでわずかしか種をまかない者は、借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は、借り入れも豊かなのです。各自、不肖不肖ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからです。神はあなた方がいつもすべての点ですべてのものに十分で、あらゆる良い技に満ち溢れるように、あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになります。彼は惜しみなく分け与え、貧しい人に施した。彼の慈しみは永遠に続くと書いてある通りです。種をまく人に種を与え、パンを糧としてお与えになる方は、あなた方に種を与えてそれを増やし、あなた方の慈しみが結ぶ実を成長させてくださいます。あなた方はすべてのことに富むものとされて、惜しまず施すようになり、その施しは私たちを通じて神に対する感謝の念を引き出します。なぜなら、この奉仕の働きは、聖なる者たちの不足しているものを補うばかりでなく、神に対する多くの感謝を通して、ますます盛んになるからです。この奉仕の技が実際に行われた結果として、彼らは、あなた方がキリストの福音を従順に公言していること、また自分たちや他のすべての人々に惜しまず施しを分けてくれることで神を褒めたたえます。さらに彼らはあなた方に与えられた 神のこの上なく素晴らしい恵みを見て、あなた方を慕い、あなた方のために祈るのです。言葉では言い尽くせない贈り物について、神に感謝します。祈祷を捧げます。神様、私たちは今日、世界聖賛美、世界宣教の日を迎えて礼拝を守っています。世界中の教会が、カトリックもプロテスタントも、聖体拝領のミサや聖餐式の礼拝を捧げています。世界の教会がエキュメニカル活動を続ける意味をもう一度確認することができますように、この行事は先の世界大戦への深い反省から出発しています。世界の教会が宣教活動を通してあなたに祝された交わりをこれからも積極的に進めることができるように導いてください。神様、私たちはあなたがより良い世界を望んでおられることをよく知っているつもりです。私たちはあなたの意思を予感しています。しかしあなたの意思をどうやって実現すべきかを私たちは十分に知り得ていません。どうか私たちに豊かな想像力を与えてください。私たちに恐れることのない実行力を与えてください。あなたの道具である私たちを使ってこの地上を変えてください。主なる神様、私たちはあなたを信じます。どうか私たちの不信仰を助けてくださいますようにお願いします。私たちはしっかり自分を吟味したいと思います。どうかあなたも私たちを吟味してどう行動すべきかを示してください。尽きない感謝と祈りを主イエスキリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。宝を天に積むことと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。世界聖賛美、世界宣教の日ですので、それにふさわしいテキストと思ったのですが、ロズンゲンに従いまして、今日のテキストを選ばせていただきました。コリントの信徒の手紙、信徒への手紙2の9章の6節から15節です。で、今日の学びは、テキストの込み出しにエルサレムの信徒のための献金とある通り、この献金がテーマになっています。せっかく教会に来始めたのに献金と聞いただけで、引いてしまう方がおられます。私たち教会人はそのために丁寧に説明をして差し上げる責任があると思いますが、実は教会人の中にも献金について十分に理解しておられない人もいるようなのです。まあ、一つの言い方をしますと、誰でも教会に導かれ連なるようになったときに 献金についてはあるチャレンジを受けることを覚悟しておかなければなりません。自分で稼いだお金は自分で用いるというのが世の中の常識ですから、それを自分以外の目的に使うといえば抵抗が出るのですけれども、この世的なチャレンジをしっかり乗り越えない限り、喜びを持って信仰生活を送ることはできないと思います。で、使徒パウロが残してくれた言葉は、その意味でとても意味があります。で、最初にテキストのこの背景について簡単に説明をさせていただきたいと思います。で、教会の出発は、いわゆるエルサレム原始教会と呼ばれる教会ですけれども、エルサレム教会は出発当初、財産共有制を取りました。で、それは使徒言行録の2章4章に記されています。けれどもその原始共産制は社会的緊張をいろいろ伴いますので、一時的な解決策で終わってしまったようです。例えばアラム語を使う人たち、これは当時の教会ではヘブライストと呼ばれておりました。またギリシャ語を使う人たちはヘレニストですね。で、このヘブライストやヘレニストの中におられるカフ、ヤモメの方々を公平にお世話しようと奉仕者が任命されるんですけれども、この実際の生活の扶助の方法をめぐってすぐに争いが起こってしまいます。ですから財産を共有するという理想は実現するにはなかなか難しいのです。で、そういう事情が使徒言行録の6章に詳しく出てきます。まあいろいろあったんですけれども、そんなこんなでエルサレム教会は貧しさを抱えるようになっていきます。で、それを新しく広がり始めた異邦人の教会が自分たちの献金で救済しようということになるのです。エルサレムでは有名な使徒会議というのが開かれました。で、その使徒会議で使徒パウロは異邦人教会から献金を集めますというふうに約束したんです。ガラテヤ書の2章にその経緯が記されています。で、このパウロの約束はアカイア州とマケドニア州で実行されました。アカイア州というのはコリントがあるところですね。マケドニアというのはそのもっと北の方ですね。今盛んにシリアの難民が押し寄せていくその通路です。アカイア州とマケドニア州で実際に献金が実行されたんです。で、その献金の回収のためにパウロは道路者のテトスと他の二人をコリント教会に送りました。で、そのことは今日のテキストの前の8章に書かれています。そうしてパウロは彼の最後のエルサレム滞在中にその献金をエルサレム教会の人たちに手渡すことができたのです。で、これが エルサレムの信徒のための献金の内容ですね。さて、どの宗教教団も内部ではこの祭儀とか慈善の名目で自発的な献金を募ります。まあ、名前名目はいろいろあるんですけども、いわゆる寄付を募るわけです。で、古代のイスラエルの宗教も決して例外ではありません。献金の一番古い記事は何かなと思ったんですけども、これはちょっと強制の匂いが伴うんですけれども、モーセの人頭税と呼ばれるものがあります。出エジプト記の30章にそのことが載っております。まあ、人頭税ですから、各個人に対してこの頭割りに同額を課するという、まあ一種の租税方式ですね。で、出エジプト記の30章の15節以下にこういうふうに書いてあります。あなたたちの命をあがなうために主への献納物として支払う銀は半シェケルである。豊かな者がそれ以上支払うことも、貧しい者がそれ以下支払うことも禁じる。あなたがイスラエルの人々から集めた命の代償金は臨在の幕屋のために用いる。このあたりが多分献金の最も古い記述ではないかと思います。で、このモーセの人頭税の考え方っていうのはその後の歴史にもずっと影響を及ぼしまして、バビロン捕囚という大きな出来事がありましたけども、あの捕囚記以後も成立していったこの当時のユダヤ教の税金の根拠となるんですね。ネヘミヤ記の10章によりますと、毎年国内のユダヤ人からだけではなくて、ディアスポラ、もうチリチリになっているユダヤ人からも3分の1シェケルの税金が神殿のために要求されたと書いてあります。実際にどのくらい集められたのかは分かりませんけども、そういう規定があったということが書かれております。だから、モーセの人頭税というのは、もう本当に後々の時代まで重要な役割を果たしたのだなということが分かります。で、もちろん、イエス様の時代になっても、この根拠付けは、機能しています。新約時代の新年税は、銀貨1枚の2分の1シェケルです。このシェケルというのは、あの聖書の後ろにあの度量衡が載ってますので、そこにシェケルというのを説明がちゃんと書いてありますから、あの後で見てください。で、マタイ福音書の17章の24節以下には、このイエス様が弟子のこのペトロに対して二人分としてその銀貨を納めなさいというふうに言われている記事があります。だからギリシャ語では神殿税のことはニードラクメっていうふうに、そういうふうに言うんですよ。そういう言い方で神殿税を表現するんです。で、こうした聖書に見られるこの献金関連の叙述から、私たちが大切なこととして理解しておかなければならないことは何だろうかと考えました。で、宗教団体の内部のいろいろなこの祭儀の関連に 献金を用いるっていうのは、まあ誰でもその目に見える必要経費ですからよくわかります。クリスマスのこれだけの飾り付けが必要ですとか、具体的に説明できるんですから、それはよくわかります。けれども、教会の献金というのは、決してそれだけが、そういうものだけが根拠ではありません。現代の教会では、牧師の謝義も献金の中から支払われますし、いや、これは日本の教会の話ですけどもね、ドイツの教会は違いますよ。教会税がありますからね、国からお金が来るんです。まあだから、ドイツの牧師さんは公務員みたいなもんですね。日本の教会は献金から牧師の謝義も支払われます。教会に関わるいろんなことが全部献金で賄われます。でも根拠は何かと突き詰めていきますと、それは本来貧しい人たちへの眼差しの問題になるんです。で、そもそもイスラエル民族には神の民としての自分たちの中に貧しい者がいてはならないというそういう基本的な考えがありました。彼らは先民として自分たちを強烈に意識していたんです。だから実際に貧しい者が出ると、イスラエルの民はその人たちのことを本当に心にかけたんですね。申命記15章、ここには負債の免除について書かれているんです。で、その申命記の15章の7節以下に、こう書いてあります。旧約の305ページですけども、ちょっと長い引用ですけども読みます。あなたの神、主が与えられる土地で、どこかの町に、貧しい同胞が一人でもいるならば、その貧しい同胞に対して心を頑なにせず、手を閉ざすことなく、彼に手を大きく開いて必要とするものを十分に貸し与えなさい。七年目の負債免除の年が近づいたと横島な考えを持って貧しい同胞を見捨て、物を断ることのないように注意しなさい。その同胞があなたを主に訴えるならば、あなたは罪に問われよう。必ず彼に与えなさい。また与えるとき、心に未練があってはならない。このことのためにあなたの神主はあなたの手の働きすべてを祝福してくださる。この国から貧しい者がいなくなることはないであろう。それゆえ、私はあなたに命じる。この国に住む同胞のうち、生活に苦しむ貧しい者に手を大きく開きなさい。いかがでしょうか。とても大切なことが、指摘されていると思います。もちろん当時この制度的な生活扶助はないんですよ。イスラエルの人たちが長らく制度的な生活扶助を設けなかったというのは理由があります。イスラエルは伝統的に羊を飼ったりする、そういう生活をしていた人たちですから、家族あるいは氏族が一緒に暮らしていました。小さなこの部族形成をしていたんですね。で、彼らは連帯して、貧しい者の世話もすることになっておりまして、基本的にわざわざ 制度としての扶助ということを立てる必要がなかったんです。ところがイスラエルの人たちも新しい生活に巻き込まれます。カナンの地に定住するようになりますと、農耕文化がそこにはありますから、羊やヤギを飼うという生活よりは一箇所にとどまって農耕に勤しむ方が生活が安定します。そういうふうに生活形態を変えていきます。しかもカナンの各地に都市が発達していきますから、この都市化がどんどん進んでいきます。そうすると家族や氏族の制度というのは崩壊していきまして、個々の血縁による保護が失われていきます。そこで初めて組織的な生活扶助、そういうことが考えられ始められるんです。例えば3年ごとにその年の産物の10分の1を要支援者のために用いましょう、そういう考えが出てきました。そこで一部の預言者集団はその持ち物を平等に利用しようという、その財産共有制を採用するわけです。ですから旧約の時代にそういう試みはもうすでにあったのですね。時代がだいぶ後になりますけれども、エッセネ派と呼ばれるような集団も登場いたします。これ一種のやっぱり財産共有制取るんですよ。クムランの教団って皆さん聞いたことがあると思いますね。クムランの洞窟で書物が、古い書物が発見されました。でどうもクムランの教団というものがあったらしいということが分かってきたんですね。で彼らもまた財産の共有性を取っていたらしいと言われています。で旧約の時代にも、まあ、新約の時代にもそういう一種のこの理想を実現しようと試みた集団が生まれたということは、その一つ一つがたとえ失敗に終わったとしても、後の時代にとってそれは大きな意味があったと思うんです。つまり私たちは献金について絶えずその意味を考えなくてはいけません。その努力がなされないならば、例えば月定献金、月約献金を捧げる、これは毎月教会員が捧げるんですけども、いつの間にかなんか月謝みたいなことになってしまうんですね。で現代の教会はこの役員会が組織されておりまして、その役員会が教会運営の直接的な責任を担います。役員の中から必ず会計担当者が選ばれまして、献金が大切に管理されます。で毎月役員会では会計さんから当該月の収支状況の報告を受けまして、その内容を検討しています。で年に一度のその教会総会では年度全体の決算も報告されますし、新しい年度の予算案が提示されます。でみんなでそのことを協議した後、これで行きましょうと言ってその年の年度予算が決められます。で実際にスタートしますと、その決められた予算案、その計画から金銭の動きが大きくこの逸脱しないように役員会は毎月このチェックをするんですね。でこういう努力も 古代でもされていたと思います。で、例えば古代イスラエル、古代のイスラエルがもう王国が建てられますけど、それはもうすぐに分裂してしまいます。で、南王国ユダと呼ばれるんですけども、この南王国のユダの王様にヨアシという人がいました。このヨアシの時代に神殿の人たちは献金のこの無計画な浪費を防ごうとしまして、このエルサレム神殿にはこの穴の開いた献金箱が用意されたと記されています。つまりこの献金箱には何々よ、この献金箱には何々よというふうに、この捧げる際の目的がちゃんと分かるように献金箱が用意されたんです。で、中身を取り出す時も祭司だけではなくて、その王の役人も一緒に立ち会って中身を取り出したと、そしてその額を勘定したと書かれています。列王記の下にそういう記事がちゃんとあるんです。そうしたいろいろな過去の努力が踏襲されて、イエス様の時代にはこの全ての人が出入りできるこの神殿の宝物殿と呼ばれる場所に、この13個のですね、このラッパ型をしていたそうですけども、賽銭箱が置かれるんです。で、そこを通る人はそこに賽銭をこの投げていく。で、このエルサレム神殿の宝物殿に置かれた賽銭箱の関連記事がマルコ福音書22章に出てきます。ヤモメの献金って皆さん聞いたことあると思いますけども、イエス様がですね、献金箱の向かいに座るんですね。で、そこへ通って献金を捧げていく人の様子をじーっとご覧になって、で、後で言われるんですよ、レプタ2つを捧げたヤモメが最も大きな献金をした。レプタ2って、レプタってのはもうちっちゃな額ですから、金額としたら本当に少ないわけです。で、中には大金持ちも通りますからね。お金持ちは、大金をそこに捧げていくわけです。今で言えば1万円札を入れていく人だっているわけです。でも、ヤモメの一人の婦人は本当にどん底の貧乏だったので、2レプタ、2つだけを入れたって。で、しかも、そのレプタ2つは、彼女の生活費の現在持っている全てだったっていうんですね。これほど大きな捧げ物はないと、イエス様は指摘されています。で、パウロはこの異邦人教会から献金を集めましたけれども、集め方はちょっと神殿税と似たような点が確かにあったと思います。で、実際に献金を捧げた異邦人キリスト者の心には、この貧しさにあえいでいるエルサレム教会の人たちのことが強く意識されていたと思います。そういう報告が入っているわけですから。で、捧げるという行為にはそういう意識がとても重要なんです。ですから、私たちが例えば月額献金を捧げるときも、あるいは赤条献金を捧げるときも、ほとんど無意識に習慣のように捧げるっていうのはちょっと違うんですね。ヤモメの献金の話を私たちはちゃんと思い出さなければいけないと思います。イエス様がじっとご覧になっておられる。大勢の金持ちが無意識的に習慣的にたくさん入れるよりは、一人の貧しいヤモメが レプトン銅貨2枚を捧げている方が重要だと、イエス様は献金の本質に触れられたんですね。貧しい人が貧しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部捧げてしまうことがどういうことなのか、イエス様はそこに献金ということの本質を見ておられたんです。ですから私たちも、もし習慣的に無意識的に献金を捧げることがあるならば、それを改めようと思います。祈りを持って捧げる、これが必要です。キリスト教というのは、その成立以前のその古代イスラエルの時代から、自分のためではない捧げ物のことを重要視してきたということを先ほど触れました。自分のためではないということは、他の人のことを思うということでもあるんですね。あの律法が弱い立場に置かれている人に目を注いだ伝統を新しい形で人々に告げ知らせたイエス様の精神を、私たちも献金の形で表せたらなと思います。寛大に気前よく喜んで捧げる人には必ず神様が報いてくださるとパウロは確信を持って要人教会から献金を募りました。教会はその伝統を継承しているんです。新たな思いで捧げる技を神様の恵みと位置づけて、献金という種まきをしてまいりたいと思います。私たちにもきっと豊かな信仰の収穫が与えられると思います。終わりに、献金、これが文脈によって礼拝とか奉仕という言葉にも訳されるということを確認して、今日の学びの結びにしたいと思います。お祈りをします。神様、私たちの捧げる行為がイエス様の眼差しの中にあることを感じています。私たちが各自不肖不肖ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通り捧げることができますように、主の貧しさによって私たちが豊かになるために進んで捧げることができますように、主イエス・キリストの名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の566番、報いを望までを歌います。
与えよ、 主の尊き御旨ならずや水の上に落ちて流れしたねも心もて事を計らず御旨の間に間にひたすら励め風におられしと神の